発信 DIY エンジン。皆さんこんばんは。発信 DIY エンジン、エンジニアの寺野です。冬が本格的に寒くなってきまして、まあ前々からなんですけども、最近ちょっと雨が降ってあったかくはなっていたんですが、また雨が止むと本当に底冷えする状態になってきたんですけれども、現在100円ショップで買ってきたアルミとなんかシートの保温用のシートを下に敷いて毛布にくるまって収録してるんですけども、まあ、これ結構あったかくて、とりあえず寝るときにも活用しようかなと、そんな感じでやっています。最近は、ちょっと新しいことに手を出してみようかという色気を出しておりまして、先週かな、買ってきた、スチームパンク東方研究所という本を、読んでですね、この中で、まあ、スチームパンクという、電気なんかが発見されなかった未来は蒸気機関であらゆるものが動くんじゃないかという風な発想に基づいて、まあ、蒸気機関で歯車でいろんなものをデザインするという、まあ、そういうスチームパンクという、そんな、なんでしょうね、ファッションなのかな。まあそんな本がありまして、この本の中にいろいろと、素材の作り方であったりとか、いろんな加工の仕方が載っていて、非常に参考になるなと。で、まあちょっと、この本の中に書いてある、エッチング、真鍮の型抜きをやってみたいなと思ってるんですけど、まあできるやらどうやら。いずれはやりたいと思います。で、できましたらちょっとこのラジオでも報告したいなと、そういうふうに思います。はい。とりあえず、前回、収録を時間で測ろうとか言っておきながら、まあ、正確に測ってないんですけれども、まあ、なんとかなるかな。とりあえず、今回の本題としてですね、前回、前々回とお送りしてきました、メイクフェア東京2012の主催である、オライリージャパン、何でしょう、システムエンジニア、コンピューターに詳しい人、ネットワークエンジニア、まあ皆さんにおなじみ、あのオライリーですね。まあ、すごくシンプルな総長の本を出版していることでおなじみ。まあ、そのオライリージャパンが、発行している、雑誌、メイク、テクノロジー・オン・ユア・タイム、12号。これ本当、はっきり、どんくらいのスパンで発行されてるのか私もよく把握してないんですけれども、半年に一回ぐらいなんかな。まあ、この本について紹介したいと思います。ボリューム12、DIY スーパーヒューマンという風に書いてありまして、テクノロジーを創造するメーカーになろうと、そんな見出しが踊っております。最初の方から 紹介していきますと、これから Made on Earth、究極の走行コースという、ミニカーをこうミニカーのレールを作って、なんでしょうね、ループゴールドバーグマシンという、まあピタゴラスイッチのように延々と、動き続けるマシンなんですけれども、まあそれがいろんなおもちゃやブロックやそんなものを組み合わせて、鉄骨やなんかを組み合わせて、どんぐらいあるんでしょうね、多分8以上では足りないな。16畳ぐらいの部屋に収まるぐらいではないと間に合わないような、そんな規模の、まあ写真が載ってるんですけども、こいつの、タイトルが A Portrait of LA、 ロサンゼルスの肖像と、まあ、そんな名前をつけて、おもちゃでいろんなビルを再現して、そこを、1100台のミニカーが走り回るという、そんなものを作っている人とか、こちらはこ、次のページは、ドレスをそのままテントにつないで、ドレステントというものを作って、それを写真を撮っているという、そんな人ですね。まあ次のページは、ラジコンにカメラを取り付けて野生動物のクローズアップを撮ろうとか、次のページはなかなかいいですね、紙のラジオにスピーカーを仕込んで RFID を取り付けて、でそれを再生機の上に置くと、RFID というまあ、電子タグですね、それを非接触で、認識して、コンピューターの方がそれに合った情報を送ると、まあ RFID がついたラジオなので、それを載せればコンピューターがそれに合わせて音楽を選曲して流すという、でまあなかなか古めかしいデザインの紙ラジオ、ちょっといいですねこれ。まあ本当に、クイックアップキャンパー、すごく安くキャンピングカー作っちゃったみたいな、そんな記事、ハットの酒場、スターウォーズの中に出てくる、ハットの酒場をそのままジオラマで再現したもの、ビアホールドライブ、なんだろうねこれ、ビアホールからの送り迎え用の車に、何乗ってんだこれ、15人ぐらい、本当にちっちゃい車に15人ぐらい乗って、みんなビール飲みながら、多分カートのようなものなんですけれども、何が羨ましいって、これナンバープレートついてないんですけども、普通に走れてるっていう、日本じゃこういうことやったら本当に怒られるんでね、こういうことできるって本当に羨ましい。まあ本当にこれを紹介していくと、とんでもない時間になってしまうので、まあメインの部分だけ紹介しますと、メインの部分はどれになるんだろうな、結構ざ、本当おもちゃ箱のようにいろんな記事が詰まってて、どれがメインって言いにくくなってしまうんですけれども、この記事の中、この本の中で言うと、本当わかんないな。まあとりあえず私がこれは作って面白そうだなと思ったものですと、あれ、あこれか。木ガス式キャンプストーブというものの、 作り方、構造が紹介されています。ウッドガスストーブというものなんですけれども、本当に、構造は簡単で、缶を、大きさの違う缶を2層構造にして、まあ、空気穴を開けて作ってやるだけなんですけれども、まあ本当にこれだけでこんな便利なものが作れるのかという、そんぐらいいいものですね。ここで紹介されているのは、1リットル入りペンキ缶で、ペンキが入っていない新品のペンキ缶を使うことで、もう一つは缶詰の空き缶、パイナップル缶ぐらいの大きさのものを使うと。で、ツナの空き缶は、上に乗せてごとくにするためのものですね。で、それを、で、あと木の角材、これはちょっと計測用に使うものなので直接は使わないと。まああとは工具、ノコギリ、穴開け、まあペンだとか缶切りだとか、まあそんなものがあれば作れるという。まあストーブ、こういうストーブのことをちょっとネットで調べると、本当に DIY で作るたくさんのストーブがあって感心してしまいます。このストーブ、この木ガスストーブというのは、まあ木のくずなんかを、切りくずではなく、まあなんだろうな、いろんな細かいくずとか薪ではなく、薪でもいいのかな、を入れて、そのまま燃やす、上から燃やしていくと、今、木が炭になりながら木から火炎ガスを出すんですけれども、そのガスだけを燃やすと。そうすると、こう、木の方は炭になって、純粋な炭になっていってしまうので、こう、煙が出ないという、そんな、すごい構造をしているんですね。まあ、こういう構造をいろいろ使うと、本当に、割といろんなものがあるらしくて、DIY で使うストーブですと、一斗缶を使ったロケットストーブというのがあるそうです。煙突効果というか、まあ、空気の流れを制御して、本当にロケット効果でものすごい燃料の割に火力がすごくよく出ると。でもそれでストーブなんかも作れるというものですね。で、あと、もう一つ、日本の昔からあるものらしくて、ぬかくどという、そういうストーブがあるそうです。ぬかくどという名前の通り、ぬかですね。米を作った時のもみ殻であったりとか、ぬかであったりとか、まあ、燃料になるのであれば、こう木の切りくずであったりとかでも、そのまま燃料にできるという、そういうものがありまして、まあそれと、このウッドガスストーブを組み合わせるとなんか、すごく便利なものができるぞという。で、実際そういうものがあったり、そういうものを作ってたり、まあフィリピンの方でもそういうのぬか駆動に近いものがあるそうです。まあさすがにお米文化、を持っているところだと、そういう廃材利用をするところが多いんだなと。本当に、お米のいらない部分を使って、こうお米が炊ける。で、しかもこう、それは、ウッドガスストーブのように、こう、それが沖になってしまうと。まあ、炭になってしまうと、今度それ、こう、堆肥としても利用できるので、それ畑に撒いてまた米ができるという。なんかすごい究極のエコシステムじゃないのという。リサイクルというのはもう、本当に、作る人に優しいなぁと。割と、今では使わないものが、昔から、使われていたんだなぁと、そういうふうに感心してしまいます。 というわけで今週の発信 DIY エンジンこの辺で、来週もぜひ聞いてください。ありがとうございました。